2024年5月17日金曜日、時刻は午前8時28分を過ぎたところです。さて、中井沙央衆、見えない病気の見えない苦労ですね。まあ、昨日、疲れの、お話が続いてて、で、あまり疲れると疲れているかどうかは分からなくなる、この身体の感じがつかめなくなる、これがなかなか厄介だということですね。車で言えばメーターなしで運転しているようなもので、もう自分では全く気づかないうちに無謀なことをしてしまうと。ですから身体の感じがつかめてくるのが回復の第一歩ということである。いろんな病気もそうだし、病気の場合に疲れるということですけれども、ちょっと疲れてるなとこう感じられる自分でね、それが回復の一歩ということであると、それがまだ健康であるということですよね。時々疲れたりしますけれども、本当の大きな病にはならずに済んでるっていうのは、その身体感覚がちゃんとあると、つかめているということだろうと。でこれなかなかまた次の文章がですね、示唆に飛んでるというか、そういうふうにちょっと思えるので、これもまた全て読みましょうね。もう読みながら、個人的にこれ自分でこう読みながら、本当に今すぐ何かということではないんですよね、こういうものって。これまで経験的に分かっていることですけど、こうやってこう声に出して、なおかつ一定の緊張感を持ってこう話し口に出しながら、でこのまた文章を追っていくっていうのは、やっぱその、自分を教える、モンテーニュ曰く本当に自分を教える作業になってるなというふうに思うんですけれども、さてどんな文章になってるかというと、こうなっておりますね。同僚とともに慢性患者の身体像、体の像、印象ということですね。同僚とともに慢性患者の身体像を視圧で調べたことがある。実際の身体の歪み、誰にでも多少はある、この実際の身体の歪みを代償するように身体像は逆の歪みを見せている。歪みの過剰代償である。代償っていうか、何かを代償するということですね。代わりに償うというか、その代償ですね。実際の身体の歪みを代償するように身体像は逆の歪みを見せている。歪みの過剰代償である。代償しようという働きは生命的なものだろうが、実際の身体抜きで身体像だけというのは主観的代償で現実離れである。もっと長く病気をしていたグループでは、実際にはひどく体が歪んでいるのに、身体像だけは左右対称的だという人が見つかる。これは現実から全く離れた理想像を持っているということだ。これがこと身体像に限らないとすれば、慢性患者の回復の一つの障壁となるだろう。実際に軽症の人は視圧で調べた自己身体像の左右差が少ないし、視圧の際に不快感を訴えない。ただ患者を視圧するとこちらが非常に疲れ、しかもなかなか回復しない。あれはどういうことか。私だけではない、 こちらの身体をセンサーとしているわけだが、歪みをもらってしまうのだろうか。うっかり人に勧められないのである。疲れないほど強い人があるとすれば、逆に患者の方に危険が及ぶかもしれない。いつも疲れている人にはこういう場合もあるだろう。回復期というものは、少し元気が湧くとその元気を使い切りたくなるものだ。その結果、元気の泉はいつも枯れているということがある。タクシー会社の持ち車がいくらあっても、全部出勤させれば車庫には予備車がなく、臨時の対応はできない。元気とかゆとりとかは少し貯めてから使うと良いようだ。その間、待つ、時を待つの待つ、その間待つということが、周囲にも本人にもとてもじれったいと思うが、これは大事なことのように思う。確かに元気が湧くそばから使うので、いつも消耗しているのではないかと思われる人がいる。ここでぐっと持ちこたえるようにすると、後が良い場合が確かにあるということですね。いかがでしょうか。このなんていうんですかね、長く病気をしているグループには、実際にお体がひどく歪んでるのに、自分のイメージだけは左右対照的だという人がいると。もうそれは自分の中でバランスを取ろうとしてるっていうことかもわからないですね。中井先生書かれてるように、これは現実から全く離れた理想像を持っているということだということですね。で、これが身体像に限らないとすれば、回復の慢性患者の回復の一つの障壁となるだろう。自分ではそんなに悪いと思っていないということなんですね。はたから見るとかなり状態悪いですよということなんだけれども、本人にはそう思えない。もうそういう身体感覚、あるいは身体像、イメージというものが持てないというか、持ちたくないとも言えるんじゃないかなと思いますね。どこかそこでバランスを取ろうとしてしまう。まあ確かそうなっちゃうと、回復の障壁にはなるだろうなと思いますね。で、この実際に、患者さんの、ね、治療を当たって、もう根を詰めて、ここでは指圧ということですけれども、非常にその指圧する方が疲れると。でも、もし疲れない人がいたとしたら、逆に患者さんの方にリスキーじゃないかというのは、これはちょっと次元は違いますけれども、コンサルとか、そういうものに、人を支える仕事をしている人にも言えることじゃないかなと思いますね。こんなことぐらいできないんですか、できないとダメですよみたいなことになっちゃうと、どんどんどんどんその方が、相手の方が、あんまできないんだできないんだというね。なんかこう、ずいぶん前に本当にそういうことがあっても、なんか自分自身の、ちょっと自己嫌悪みたいになっちゃって、自信がなくなってしまって、なってちょっともうそこから脱却したっていう人がおられましたけど、女性の起業家の方で。ですから、なんかいつも疲れてる人は、元気が少し出ててもすぐそれを使ってしまうというか、 こういうことだけではなくってやっぱり経営の世界で言えばコンティンジェンシー理論っていうかもうういざという時にちゃんと対応できるようにするためにもやっぱり余裕を、まあ、だから貯めておくっていうですよね、余力を貯めておく、常に、まあ、時間があるからって言って使ってしまうということではなく、まあ、使ってしまうというのはもうそれを全部仕事に当ててしまうということではなくって、だからある程度、まあ、10% ぐらいは仕事できる時間の 10% ぐらいはちょっと曜日でのもう目いっぱい 100% を使ってしまうようなことにならないようにしておくということが大事だなと思いますね。それは、まあ、特に私の自分のパーソナルアシスタントという自分の中で のこの仕事の働きっていうのはやっぱりそのクライアント にね、まあ、急に何かあった時にやっぱりそれちゃんと対応できなければパーソナルアシスタント の意味がないというふうに思ってるので、やっぱりまあもともと何て言うんですかね、まあ、精神的なちょっとこう余裕みたいなものはないとどちらかというと生きていけないタイプの人間だから、まあ、そういうことも含めて仕事上でも目いっぱいというのはあんまり自分ではしないんですよね、しないんですよねっていうか、あんまり意識してないけれどもそうはしてこなかったという、で今はまあいろんなことも学んだおかげで、まあ、意識してそうしているという面もありますけれども、まあ、それは非常に大事なことじゃないかなと思いますね。それによって、まあ、心身ともに健康でいられるという、健康健全ということになるんじゃないかなと思いますが、といったところで時刻が8時40分を過ぎたところです。以上です。